それでは通告に従いまして、議長教育長に対し15番宇瀬和弘が一般質問をさせていただきます。大きく2点、まず市長の考えをお聞きして、その後私の方からいくつかご提案をさせていただきたいと思います。まず1点目、行財政改革についてお尋ねをいたします。新庁舎の建設につきましては、市長は住民投票の結果を尊重し、新庁舎は建設をせず現分庁方式のまま耐震診断の結果を受けて、今後耐震超寿命化をしていくと報告をされております。現在町人仕事創生法に基づき、壱岐市人口ビジョン壱岐市版総合戦略や第2次本市総合計画の策定に取り組まれております。策定にあたっては、壱岐市人口減少対策会議や産官学金労減など幅広い関係者の意見を聞くために、壱岐市町人仕事創生会議を立ち上げ、国の総合戦略の一つ、安定した雇用を創出すること、二つ、地方への新しい人の流れを作ること、三つ、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶えること、四つ、時代に合った地域づくり、安心な暮らしを守るといった四つの基本項目に沿って、現在、骨子案の準備を行われております。現分庁方式を継続するにあたり、今後、さまざまな計画策定や、その計画に沿って実行するためには、組織機構も含めた行財政改革が必要と考えます。市長は平成22年12月に、市長の特命部署として地域試験改革に向けた行政政策の整備に関することと、行政体制の整備に関することと、職員の意識改革に関することを実施する新行政推進室を設置し、市長ほか2名の職員で構成したいと提案をされましたが、当時は実施には至りませんでした。現在、地方創生の時代を迎え、この現分庁舎方式を継続するにあたり、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。二つ目は、今後の体制につきまして、庁舎内に設置をしております、副市長以下部長で構成されます行政改革推進本部及び市長の諮問機関であります行政改革推進委員会では、今後この件につきまして諮問検討する予定はあるのかお尋ねをいたします。3つ目、人口減少、少子高齢化、雇用創出の課題解決に向け、国境離島新法制定など、離島を取り巻く環境も大きく変わろうとしております。そのような変化の中、市長は市の行政運営に加え、全国離島推進協議会長を今回、再任をされ、県はもとより国の各庁舎への要望、要請を含め多忙の日々を送られております。そのため、息の留守も多く、市長一人だけでは、すべてをこなすことは不可能だと考えております。本市振興に向けた市長方針の具現化のために、副市長一人制から市長の両腕として、職員教育も含めた副市長二人制を平成24年5月から採用されておりますが、現在1名不在となっております。この度、地方創生人材支援制度によりまして、外務省より派遣される職員は、副市長として着任予定とお聞きをしておりますが、いつごろ着任の予定か、またこの現、お見えになります、現中原副市長との所掌事務はどのようにされるのか、市長の考えをお聞かせください。3つ目は、これからの行政については、やはり行政といえども、営業本部的な部署が必要と考えております。これまでも何度かそういったご提案をさせていただきました。現時点で地方創生を迎えるにあたって、市長の考えはどのようなのかお尋ねをします。また特に様々な施策で共通する事案も多く、 企画振興部の政策企画課と観光商工課は、積極的な推進、計画推進に向け、現在、同じ会にありますけれども、巷で言われるワンフロア、ワンルーム化はできないのかお尋ねをいたします。また、今後、雇用創出のため、企業誘致等を推進するためには、やはり、兼任ではなく専任を設置し、長崎県産業振興財団と一緒に誘致活動をすることが有効と考えますが、市長の考えをお聞かせください。
以上、質疑員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、高橋市長。
15番、布施和弘議員のご質問にお答えいたします。大きな一番で、行財政改革についてでございます。1点目に、現分庁方式を継続するにあたり、今後さまざまな計画策定するを実施するため、策定実施するために、組織機構も含めた行財政改革が必要と考えるが、市長の考えはというご質問でございます。現在の本庁舎分散方式は、合併後の本庁秘書官における事務文書や決裁権限の曖昧さ、またそれに起因する事務処理の遅延など、さまざまな問題を解決するために、平成19年1月からスタートをしております。その後も社会情勢の変化や多様な住民ニーズに柔軟に対応するため、組織及び事務文書の見直しを図り続けた結果、現在の組織機構体制に至っておりまして、現時点において各庁舎の機能を最大限に生かせる組織体制となっているものと思っております。今後も定員適正化の推進に伴い、職員数の削減が進む中、業務の集約化や効率的な人員配置が必要でありますが、現4庁舎での分庁方式という根本的な課題の前に、おのずとその選択肢は限られてまいります。しかしながら、現分庁方式のままで行政運営を続けていくと決定をした以上、今後も職員のやる気が十分発揮されるような環境づくりに努めてまいりたいと思っております。2点目の今後の体制について、行政改革推進本部および行政改革推進会で諮問検討をするのかということでございます。冒頭申しましたとおり、多様化する住民ニーズに柔軟に対応するため、これまで随時組織事務文書の見直しを行ってまいりましたが、現時点において各庁舎の機能を最大限活かせる組織体制により行政運営を行っているところであります。そして今後も引き続きこの本庁分散方式という体制で、行政運営を行っていく中で、その時々の状況に応じて組織体制については見直しが必要な場合が出てくるものと思っております。特に町人仕事創生という極めて重要な目標の中で、いかに最大限の効果を発揮することができるか、このことについては組織間の連携がこれまで以上に必要でありますし、大いに職員力を発揮しなければならないものであります。そうした状況の中で、今後必要に応じて行政改革推進本部、また行政改革委員会などのご意見等も求めていきたいと考えているところであります。3点目に、外務省から派遣される職員は副首相として着任予定だが、いつ頃着任かという、また首相事務は どのようにするのかということでございます。今回外務省からの職員の派遣につきましては、国において地方創生の自治体の取り組みに対する人的支援を行う日本版シティマネージャー派遣制度に基づいて派遣していただくことになったものであります。国家公務員について申し上げますと、全国で42名の派遣でございます。このことは壱岐市をはじめ多くの自治体が抱える極めて大きな課題である人口減少問題や雇用の場の確保など、地方創生に真剣に取り組む壱岐市の姿勢が認められたものと認識をしております。壱岐市として国へ申請しておりましたのは、壱岐市副市長として雇用対策、定住対策、結婚出産子育て対策、交流人口の拡大対策などについて あらゆる面から議論を尽くし、域の特色の強み、特色の強みを生かした、域番総合戦略、域番人口ビジョンを策定し、地方創生の対策を講じることとしており、こうした内容が認められたものであります。今回、外務省から派遣いただく職員については、この地方創生に関する内容を担当いただくことといたしております。各部署を束ねることとなる2人の副市長が十分に連携を図り、必ずや地方創生の取り組みが壱岐市にとって実を結ぶものと思っておりますし、そのように実践をしてまいります。なお、派遣時期につきましては、現在調整をしておりますけれども、9月頃になると思っております。4番目に、行政といえども営業本部的な部署が必要と考える。特にさまざまな政策で共通する企画振興部の政策企画課と観光商工課はワンフロア、ワンルーム化できないか。それから企業輸出に対するためには専任を設置してはどうかということでございます。まず、この営業本部的な部署の設置につきましては、観光商工課を中心に観光 PR、企業誘致活動を展開しております。平成23年度から福岡事務所を設置し、島外へ域を PR する拠点として活動を続けております。しかし、市外へ売り込む本市の素材は、農林水産物をはじめ多岐にわたり複雑化する消費者ニーズに応えるためにも、町内の連携が十分に取れる体制づくりを検討してまいります。また、あらゆる機会に私が先頭に立ち、トップセールスを展開してまいります。特に、ご指摘の政策閣下と観光商工課ワンフロアワンルーム化にできないかにつきましては、現在、両課とも五村庁舎3階の同じフロアに配置をしておりますけれども、若干離れておりますし、壁がございます。ワンルーム化につきましては望ましいと思っておりますが、現時点でそれだけのスペースを取れる部屋がございません。今後耐震化をしていく中で、耐震化とはちょっとこう逆行する形でございますけれども、壁が取れないのか、それはやっぱり耐震補強の中で補強することで壁を取ることが可能であれば、それはこの部署に限らずその他の部署において広いスペースを確保していきたいと思っているところでございます。町人仕事、地方創生の事務局を預かる部局でもあり、最も重要なセクションと認識をしておりますので、日頃から政策企画課と観光商工課の連携については部長を中心に定期的に連絡調整を図っているところであります。企業誘致に関わる長崎県産業振興財団との連携につきましては、過去には本市からも産業振興財団に人員を派遣し、本市への企業誘致を実現した事例もございます。現在でも産業振興財団と情報交換と密に連携を図りながら、誘致活動を実施しているところでございます。今後は企業訪問についても財団と一緒に実施するなど、財団との誘致活動についてより一層の連携強化を検討してまいります。また、企業誘致推進のための専任の設置についてご提案いただきましたが、雇用の場の創出という観点から、企業誘致とは重要な施策と考えておるところでございまして、担当部署の人員配置の強化等について検討してまいります。
はい、議長。
はい、席議員。
はい。まず1点目の、本庁舎、文庁方式、本庁舎文庁方式ですね、の改革につきましては、これまで平成19年の1月から、その流れによって検討をしてきていると。で、現時点が、最良だろうと、今の段階ではですね。で、今後とも、時々、状況に合わせて、改革推進本部並びに、委員会の方を諮問検討するようにしていきたいと。いうことでしたね。そのために、その環境づくり、ぜひ職員力を高めていきたいというふうに言われました。で、それでは市長に再度ご質問します。 時々状況に合わせて協議をしていくということでしたが、今後どういった場合にそういった協議をするのかという点が一点です。もう一つは、まず3点目のシティマネージャー その外務省の方は、今回のやはり駅の人口ビジョンや駅盤の総合戦略を主に中心的に所掌義務としてやっていただいて、現中原市長と一緒にやっていくということでよろしいんですね。で、9月にお見えになって、その後9月というと10月までに今回の計画を策定しないといけないので、最終的には素案について協議をして、そこで再度駅史の計画としてしていくというぐらいの感覚でいらっしゃるのか、お考えなのか、その点をお尋ねいたします。で、4番目の企画振興部のワンフロー化については、現時点では、ハード的な面もあってなかなか難しいと。ただし、将来的にその耐震診断の結果可能であれば、将来的には、ワンフロア化またはワンルーム化が望ましいと考えていると。将来的にはしたいということでよろしいですかね。で、もう一点、長崎県産業財団の関係については、ぜひ、担当について強化するなり、そういった部分で、前向きに検討していきたいということで、はい、ありがとうございました。それでですね、その気候改革の、提案なんですけど、現時点での私の方からの提案をまずさせていただきます。まず足部、この今回の創生戦略の中にですね、例えば若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶えるとか、安定した雇用も含めてなんですが、今足部支所にあります健康保険課、そして教育委員会で、合野良の本庁にあります福祉事務所の市民福祉課、子ども家庭課、保護課っていうのも、実はその介護計画とか、高齢者計画の策定など、そして、サービス提供、子ども子育て環境整備まで関わりが多いのは、ご承知の通りと思います。ここでですね、ぜひ、そこを一緒に足部、庁舎の方に、スペースもありますので、移転ができれば、生き死としてその一箇所でゆりかごから墓場までの一貫した支援ができると考えております。で、それをまた分かりやすくするために、例えば子どもかお年寄りか、これも以前提案をさせていただきましたが、そのようにすれば逆にその市民にも分かりやすく利便性も向上するのではないかと思っております。また現在、環境衛生課が、足部庁舎にあるわけですけども、環境ということで廃棄物とか不法投棄パトロールあたりは、逆に言えば長崎県の保健所あたりと結構協議する場が多くて、そういった、逆に今度は出して向こうから入れ替えて、してはどうだろうかということをご提案させていただきたいと思います。それで、もう一つはそうなれば今の市民部の中で、税務課が残るわけですね。それはやはりやっぱ財政と一緒に一つにした方が外部的に見ても分かりやすいんじゃないかということをご提案をさせていただきます。この提案に対してですね、市長が、どのようにお考えかお尋ねしたいと思います。以上3点ですかね。お願いします。
はい、白川市長。
宇瀬議員の追加の質問でございますけれども、先ほど改革推進、失礼しました、本部等々に、相談はどれどれの時にするのか、諮問どれの時にするのか、でまさにですね、今公募団で、議員がご提案された、そういった内容についてですね、やはり諮問していかなきゃいかんと思っています。でその中でですね、今まさに、健康保険課と、市民福祉課は 同じところでなくちゃいかん。これはですね、もう前々から私も介護と健康保険というのはもう密接に関係あるから同じところだと言っておるわけでございますけれども、残念ながらそのもちろん足部庁舎にはですね、スペースあるかもしれませんけれどもですね、窓口事務というのはやはり戸籍事務、やはり、これは御村庁舎になければいかんと思っているわけです。これはやっぱり住民の方が多いし、お勤めも多いし、そこで要をしますし、そういった中で、それではやはり市民部の中でですね、さっき税と財政を今度合わせたらというようなことも提案ありました。そういった意味でですね、結局その所管部の所管の事務、所掌事務をですね、ある程度こう 今と考えを変えるということ、ただその係だけを持っていくというようなことでなくて、今提案のようにですね、やっぱ部の中の仕事をですね、もう一度仕分けをしてみるということが必要になってくるかと思っています。これはですね、今まさにご提案について十分考えていかないと、やはりできないできないということになってしまうと思っております。ですから、機構改革、部の中身の改革、そういったものも含めてですね、早急に、考えていきたいと思っております。それは当然のごとく、各庁舎の耐震補強工事、そういったものとの関連もですね、十分考えながら進めていきたいと思っております。それから順序がちょっと 逆転いたしましたけど、シティマネージャーの件でございますけれども、シティマネージャーにつきましてはですね、やはり失礼しました、副市長予定の職員につきましてはやはり、この方々は、国のいわゆる、キャリアと申しますか、非常に、レベルの高い方々でございます。私たちが、考える、私たちはやっぱり死という視点で捉えます。今度来ていた方々はですね、国あるいはその国際的な面でですね、特に外務省でございますから、そういった視点でですね、物事を捉えていただける、私は相当な刺激になるんじゃないかと期待をいたしているところであります。
はい、宇佐議員。
はい、今回私が提案させた内容につきましてですね、市長の方で、例えば、行政改革推進本部において、検討するに値する内容だということを言われました。今耐震診断を今度するわけですが、約、半年ほどその結果が出るまで、かかるわけですね。で、この先ほども言いましたとおり、この行政改革推進本部というのは、今、現中原副市長をトップとした、部長の管理職会議、部長会議かで、構成をされております。ぜひ今後の組織機構も含めてですね、十分、現時点では、聞くところによれば、そういった意見交換が十分にはできていないと。私はこれまで言ってきましたが、会社でいう経営会議と私も考えております。ぜひこの部をですね、活性化していただくためには、やっぱ皆さんいろいろ意見を吸い上げてそこで、話すということを、通常からしていただきたいと。でその中で、結果については速やかに、例えば今回の提案については、報告をしていただくと、こういう部分でメリット、デメリットあるよという部分も、議会と合わせながらですね、ご報告をいただければと思います。で場合によっては、例えばその提案の内容について詳しくお聞きしたいという部分があれば、私もいつでも、声がかかれば、こういう形でしてはどうですかという、一議員としてご協力をさせていただきたいと思いますので、その点は遠慮なくどんどん言っていただければと思います。でまた先ほどの企画振興部のワンフロアワンルームについても、その耐震結果の後にぜひ、望ましいけども、その結果次第だということで、言われております。この辺も含めてですね、ぜひ、十分検討をして まあ、検討っていうか、まあ、するかしないかっていう形になってくると思います。もうそれだけ切羽詰まった状況で、そしてそういう状況の中で今度国からのシティマネージャーを迎え入れて、その中で多分この方たちも1年か2年で多分変えられるだろうと、その本当にこの 1,2 年が勝負だと私は感じております。でいかに国とのパイプを作って、まあ、今首相が前立審の会長ですから、そっちの方面の国とのパイプはありますけども、この逆に言えばこの外務省とのパイプっていうのはなかなか一般の市においてはありませんよね。で、まあ、今そのインバウンド関係で力を入れようとされておりますので、まあ、今回がいいタイミングだと思ってますので、そこも含めて、交流人口拡大の一つとして海外も、もちろん国内が一番ですけど、そういったアジアに目を広げるような施策まで考えていくような形に取られた方がいいんではないかということをお話をしておきます。また先ほど市長が言われました戸籍の関係ですね、豪農らの戸籍についてはその発行については各4庁舎でも出るんでしょうですね。で発行できるわけですから、例えば豪農ら支所がそういった住民のニーズが多ければ人員を増やすとか臨時を増やすとか、その支所の拡大っていう部分もで対応できるんじゃないかと考えておりますので、まあ、そのあたりも十分協議をしていただいていただければと思います。まあ、その点についてまた市長のご意見お話を、
はい、はい、平川市長。
今の宇瀬議員の追加のご質問ですけれども、今の考え方がですね、やはりその一つの部というのを、まあ、ユニットと申しますか、これについてはいわゆる市民に関することだとかいうようなことでですね、部を構成するわけです。健康保険、市民部、あるいはその環境衛生部とかですね、作っているわけですけれども、それをですね、やはりそういうのにこだわらずにですね、ある程度こうバラバラしてですね、バラバラさせてですね、今実際の4庁舎、逆に今4庁舎で一番機能的にするにはどうしたら一番いいのかということをやはり考えて、先ほど言われますように健康保険課と、市民福祉課、全然今のところ部も違うわけですよ。しかしそれを一つの部にしないとなかなか一箇所にはですね持っていけない。そういった中で、部の名称も含めてですね、再構築をしないといけないと思っているところであります。
はい、宇瀬議員。はい、
まあ、今市長が言われましたその部の構成につきましてもですね、まあ、それが決まらないとなかなかその位置も決まらないだろうと思いますので、まあ、同じような趣旨的には内容ですので、またその名称についても対外的にもかなり重要と思います。また市民にとっても分かりやすいような名称が大事かと思います。ぜひまあ、分かりやすくゆりかごから墓場までのやっぱこういった施策も一番対外的に見てもいいんじゃなかろうかと。まあ、より良いその各庁舎を生かすためには、まあ、いろんな知恵をお借りしながら、特にまた現場サイドの職員のですね、声もぜひ各部長課長が吸い上げられて、実際こうした方がいいんじゃないかっていう部分を十二分に、まあ、意見を聴収して協議をしていただくことを切にお願いをしまして、1問目の質問を終わりたいと思います。続きまして、遊休施設管理及び活用についてお尋ねをいたします。地方公共団体においては厳しい財政状況が続く中で、今後人口減少等によりまして公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことによりまして、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっていることから、今回、公共施設等総合管理計画の策定をするようになっております。現在、本市においても、今年度より、 公共施設等総合管理計画を策定に取り組まれておりますけれども、策定にあたり対象となる施設はどれだけあるのか、また今後どのように策定をしているのか、いくのかお尋ねをいたします。2点目、中学校の廃校校舎の利活用につきましては6月補正予算に計上されておりますが、旧箱崎中学校は障害者支援施設として、旧伊佐淵中学校は心医療福祉専門学校1校として活用される予定になっておりますけれども、他の廃校跡地や山道無域について計画はどのようになっているのかお尋ねをいたします。また以前市民に対してこの廃校地の利用についてアイデアを募っておりますけれども、その結果はどうなったのかお尋ねをいたします。3点目、これからは息の宝である子どもや教育人材育成に投資をするべきと考えております。図書館のあるところには素晴らしい人材が育つと言われております。現在、市内には豪農田図書館、石田図書館、各地区公民館に図書コーナーを設置し、多くの市民が利用されております。しかし、建物の老朽化や狭隘なため不便をおかけすることもあるようですけれども、今年4月1日より豪農田図書館と石田図書館の図書館システムが統合され、共通の利用者カードを使い各館で貸し出しと返却予約が可能となりました。しかし、地区公民館においては図書検索システムがなくネットワーク化をしておりません。また平成30年県立の新図書館開館に合わせ、公立社会教育施設整備補助金を活用し、新たに島の中心でもある旧中中学校校舎を改修し私立図書館にしてはどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。またその施設の一角には伊佐早図書館や武雄図書館のようにレストラン喫茶コーナーを設けたり、このほか図書館ですから、視聴覚室、また子どもの遊ぶところ、今盛んな楽器の練習ができるような防音室などを合わせて作り、新たな壱岐市民のコミュニティ施設として活用してはどうかと提案をさせていただきます。またこの件につきましては、壱岐全体の図書館の管理運営まで、市民の力を活用した、検討委員会を設置して協議してはどうかと考えますが、お尋ねをいたします。4点目、今回適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に、深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため対応が必要となり、平成25年には空き家は全国約820万戸あり、401の自治体が空き家条例を制定し、本市においても例外ではなく、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例を制定、施行をされております。空き家等対策の推進に関する特別措置法が今回改正をされ、市長が特定空き家等の所有者などに対して適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができるようになりました。それでも実行されない場合や、実行されても不十分な場合は、行政代執行に基づいた適切な措置を講じることもでき、その発生した費用は所有者に対して請求可能となっております。空き家でも建物があれば固定資産税等の特例が受けられていましたが、今回の法律施行により伴い、固定資産税等の住民用地特例から除外することもできるようになりました。今回、改正をされた空き家等対策の推進に関する特別措置法により、外壁の崩落等を危惧されております、豪農田の旧、交通ビルは解体ができないのかお尋ねをいたします。なお、明日にも同僚議員が質問をしますので、詳細についてはその時で結構でございます。今回は、1、2、3、 について、お尋ねを、ご答弁をいただきたいと思います。4も少しだ。
はい、白川市長。
宇政議員の2番目のご質問、遊休施設管理及び活用についてということでございます。公共施設等総合管理計画の策定につきましては、平成26年4月22日に総務省から全国の地方公共団体に対して、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画の策定に取り組むよう要請がございました。策定の背景には、過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にあることや、人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していることがあります。これらの公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、耐震化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設等の最適な配置の実現に向けて検討しなければなりません。今後、すべての公共施設等を対象に、老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況や総人口、年代別人口についての見通し、公共施設等の維持管理、更新等にかかる中長期的な経費に充当可能な財源見込みを把握、分析する必要があります。本市においては、本年度の固定資産台帳整備業務委託において、公共施設等現況調査を行い、施設カルテを作成し、施設の設置の経緯や立地、建物の構造、利用状況及び収支状況などの基本的な情報を整理し、公共施設等総合管理計画策定に活用していきます。計画策定費につきましては、地方財政措置の対象となります。2分の1の特別地方交付税措置のある28年度末までに策定を、計画書を策定する予定でございます。また計画に基づく公共施設等の事業についても、地方債の特例措置がございますので、これらを活用していく考えであります。なお、策定には担当部署だけではなく、全庁的な取り組み体制の構築が重要となりますので、遺棄し戦略的行財政マネジメント推進会議を設置し、これに当たってまいります。構成員は私以下、職員が主となっております。必要に応じて関係部署の担当者によるワーキングチームも設置し、財務書類の作成、固定資産台帳の整備、公共施設等総合管理計画について調査、検討及び調整することといたしております。この会議及びワーキングチームにおいて、施設の老朽化、人口の減少、少子高齢化により将来を見据えた公共施設の在り方について十分協議し、適正な管理が行えるよう、公共施設等総合管理計画を策定するように考えております。また、併せて利用状況を分析の上、更新、統廃合、耐震化、または除却等の検討を行いながら、計画を策定し、議会や住民の皆様へも十分に情報提供を行ってまいります。その小手山台帳の概略を申し上げますと、土地8731筆、622万1000平米でございます。建物486施設、1014棟、延べ29万1000平方メートル。道路、これは農道林道も含めてでございますけれども、4016路線、約1400キロメートル、4万2000筆、540万平方メートルでございます。橋梁296箇所、L は3082メートルでございます。河川59本、L は5604メートル、などなどとなっておるところでございます。次に中学校の廃校校舎の活用についてでございますけれども、議員ご承知のとおり、平成23年4月を期して行いました、壱岐市中学校規模適正化にあたり、統廃合にあたり、壱岐市中学校規模適正化、各庁の準備委員会においてまとめられました、 学校施設跡地等の利用に関する要望書が提出され、これをもとに市内中学校の統廃合に伴い発生した学校跡地につき、本市のまちづくりにとって有効な利活用を図ることを目的に、平成24年2月に学校跡地利用の基本的な考え方をまとめ、壱岐市中学校跡地利用計画案を作成いたしました。具体的な検討は副市長をトップとする壱岐市中学校跡地利用利活用検討委員会で図っていくことになっております。平成25年10月には中学校跡地利用利活用事業者等の募集について、集中いたしまして、廃校舎等の利活用を随時募集しておりますが、現在まで今回提案の案以外には、事務局に協議が あっておりません、3ドームにつきましては平成20年度に公募しておりまして、プロポーザルを行いましたが、採択には至っておりません。その後は、福祉施設等の利活用にとお話がありましたけれども、施設案内も行いましたけれども、具体的に進展をしていないのが現状でございます。その、アイデアの募集に、応募がありましたのが、すっぽんの養殖場、あるいはデイサービス施設、海洋性生物養殖生けす等々が案が上がりましたけれども、実際には実現をしていないというところでございます。それから第3点の図書システムにつきましては、教育庁の方に説明をさせます。それから空き家対策について、簡単に申し上げますけれども、今、壱岐市は県内で2番目に、2番目の速さで壱岐市空き家等の適正管理に関する条例を平成25年3月に、条例化したところでございます。今回、空き家対策の推進に関する特別措置法によりまして、壱岐市の、
いや、亡くなりますなくなるようでしたら明日の赤木委員に
そうです、ね、
バトン出して図書室の方をお願いしたいと思いますので、はい、
じゃあ明日、
はい、明日よろしくお願いします。
以上、教育長。
はい、教育長。15番、宇瀬議員のお尋ねの丸三につきまして、私の方からお答えをいたします。壱岐市における図書館、あるいは図書室のあり方についてのご提言と受け止めております。冒頭お話しいただきました、良い図書館のあるところには素晴らしい人材が育つと、私も図書館のあるいは図書室の利用率の高いところでは心豊かな人が育つと、これはずっと信じてきているところでございます。そういう意味では25年度より壱岐市内の小中学校の図書室の蔵書の費用についてはそれまでの倍額の予算をこの議会で認めていただき、壱岐市議会の皆さんには学校関係者が大変感謝をしていることを冒頭お伝えをしておきたいと思います。さて、お話のように石田図書館と大野浦図書館が図書管理システムで統合されました。その利用が始まっております。お話のように共通の図書利用カード等を含め蔵書の検索や貸し出し返却等が大変利便性を増しました。加えて家庭にいてインターネットを利用して検索ができて借りることの注文等もできるサービスが受けられるようになっております。なお勝本公民館が現在建設中で新しくできた図書コーナーにはこのシステムとつながる形でのシステムを設置する。芦部の公民館につきましても芦部小学校校舎改築等に関わる中で数年後にはこの図書室の整備もできますので、合わせてこの管理システムと接続する。それぞれ費用的には30万ぐらいでパソコン等設置できるかと見込んでおります。先ほどお話しいただきました公立社会教育施設整備費補助金というのは昭和30年に実はできたのですけれども、残念ながら平成9年にこの補助金制度が廃止をされておりまして、今後活用が見込まれないということを先にお伝えをしておきたいと思いますが、そのことに関わる島の中心部である旧中中学校校舎を改修して図書館にしてはというご提案でございます。これからの壱岐市における図書館の在り方について 形、大きさ、蔵書数、あるいは書架の高さとか資格をないようにと、発想の転換等がいろいろ求められてくるとは思います。まあ、壱岐市の人口の動向、利用の実態、年齢層、そして人の動き流れもこういった視点では重要かと思います。そういう意味ではご提案になりました施設の一角にレストラン喫茶コーナー等を設けたコミュニティ施設の考えがございますが、現在の石田図書館が今のところ郷の浦図書館よりも利用数は多いわけです。これは複合商業施設の2階部分に設置をしたことが大変功を奏していると分析をいたしております。よって図書館を作って後でその施設を作ることについて非常にいろんな意味での考えが必要になろうと思っておりますので、今壱岐市におきましてはこの状況を充実をさせ、先ほどからの管理システム等市民の利用ができ、親しまれる、そういうシステム化の充実と蔵書を増やすということで取り組みを進めていくことに考えておりますので、その一定のものが出来上がる時点までは教育委員会の方では何とかお世話できるかと思います。よってご提案の市民の皆さんのお力を借りた検討委員会の設置等についてはもうしばらく時間は置きたいと考えます。
はい、宇瀬議員。はい、
現在 の、 図書システムが今後勝本地区公民館、芦部地区公民館に、まあ、拡大をされると。それで、まあ、できうるならばですね、小学校も一緒に検索ができれば、その、まあ、この間からもお話がありました、まあ、高齢化になるわけですから、今、教育長が言われました本図書館のあるところは心豊かな人材が育つということで、例えば小学校をする場合は限られた時間、この時間お昼休みだけ貸し出しますよとか、そういう形すれば、また今日最初に言われておりました、地域に開かれた学校の一つの取り組みとしても今後、考えられるんじゃなかろうかと。まあ、早急にすぐすることはスタッフの問題等もあるわけですから、現在学校師匠の方がいらっしゃいますので、まあ、そういった方々のご意見をお聞きしながら、少しずつできる範囲で、その蔵書と利用の利便性を図っていっていただければと思います。今後は将来的にはやはりちゃんとした図書館も大きいのはあれば今後いいんじゃなかろうかと思いますので、その点について、再度教育長の方からお願いします。
以上、教育長。はい、久保田教育長。
お話のように現在市内の小中学校の方では学校内の図書室における蔵書の管理をするためのパソコンにセッティングするという作業は取り組んでおります。これが行き当たりますと、先ほどお話した形の石田町、郷の浦町の図書館との連結が十分に見込める状況になると思います。
はい、宇瀬議員。はい、
ぜひ駅全島内このシステムを巡らせて、人材豊かな子どもたち、そして市民の皆さんが利用しやすいようになるように、要望をしておきます。ここで一点提案だけさせて、時間もありますので、 ありませんので提案だけさせていただきます。実はその遊休施設の管理および活用についての一つの提案なんですけど、現在使用していない教職員住宅とかあるわけなんですね。それをぜひ定住促進用の単身者用の政策住宅としてリフォームして活用してはどうだろうかと思っております。というのが、現在壱岐市においては、その漁業就業者のための UI ターンの住宅も、これも教職員住宅を用途を変更して、単身者も含めた、住宅として活用しております。せっかくであれば利用していないところがあればですね、そういった形で単身者用の住宅として活用すれば、今後の定住促進、また I ターン U ターンの政策の一つになるんじゃなかろうかと。この件についてもです、十分管理者会議の中で、部長会議の中で検討していただければと思います。その点について市長のお考えをお聞きして終わりたいと思います。
はい、白川市長。
宇佐議員の教職員住宅の有効活用、はい、これはですね、まさにその通りだと思っております。1週間前に渡良の島に行きました。で、校舎の前に、まあ、ちょっと言えば草がこう茂ってですね。で、まあ、もちろんそこもそうですけれどもですね、今宇佐議員がおっしゃったようなこと、それから私は、漁村国で申しました離島留学とか、まあ、そういったことも考えたときですね、住宅というのを確保というのはもう必要になります。老朽化の状況も踏まえながらですね、改修ができるのか、そういったことも含めてですね、ぜひそれについて検討したいと思っております。今回は宇佐議員にですね、たくさんのご提案をいただきました。僕は一般質問の中でですね、こういう建設的なご提案だ、そういったことでですね、まあ今からもですね、ぜひこの一般質問の中で提案をいただいて、お互いの考えをぶつけ合う、そういったことにしていければなと思っております。ありがとうございました。
最後、いいでしょうか。
はい、宇佐議員、時間がありませんので、これは最後にしてください。
ぜひ首相、提案で終わらないように実現をよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。